ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも、お全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。電子メールの宛先は 786@lovet.co.jp となっております。タイトルをピンクカルカルにして送っていただけたらと思います。下ネタから普通オタまで、気軽に送ってください。今日収録なんですけどもね、先週メッセージいただいておりました、ありがとうございます。先週いただいたメッセージですね、太閤秀吉さんからいただきました、ありがとうございます。変態カルカルへ、あ、どうも変態、誰が変態だ変態カルカルへ。変態カルカルはたまにしか聞けませんが、今日も変態絶好ですね。誰が変態だ変態カルカルに一つ質問。僕はハイレグの競泳用水着が好きですが、変態カルカルは水着といえばどんなタイプの水着が好き？まさか全裸とは言わんよね、ということでいただきましたけども、水着ね、水着か、僕ね、どういうのが好きかっていうとね、まあちゃんと答えるとね、普通のセクシー系の水着よりはその可愛い系が好きですね。このあたりはまあ僕は変態じゃないっていうことがよくわかると思うんだけどさ、その中でもね、フリルが、フリルっていうの、スカートみたいな、フリルだよね、フリルビキニっていうのかな、ビキニのこの下側のパンツの方ね、パンツの方がにフリルがついたやつでさ、フリルがさ、この女性の V ゾーンのちょっと上ぐらいまで隠れてる感じ、その V の下の方の部分だけちょろっと見える感じがエロいよね。もうすごいエロいと思う。だからさ、普通にこの V 字が しっかりバーンって出てるよりもさ、フリルである程度隠れてて、下の方だけちょろっと出てるか、エロいよね。もう僕全然変態じゃないと思うんですけどもね。だから、まあ、フリルビキニの隠してる感じで、隠してる中にも、下の方だけ、少し見える感じの水着が好きです。はい、太閤秀吉さんメッセージどうもありがとうございます。ちゅうか今日聞いてくれてるのか分かりませんけどもね、はい、ありがとうございます。またよかったらね、メッセージいただけたらと思います。というわけで今日ですけどもね、どうしようかな、ももクロニュースをここしばらくやってませんけども、今日はね、収録ですけども、今日7日土曜日、今ですね、今この収録本編の放送が、9月の7日ですけどもね、今日7日土曜日の昼に、富士スピードウェイに多分ももクロ登場。はい、これニュースとしてお伝えしていいのかちょっとこれ難しいところですけどもね、今日9月7日にスーパー GT 第6戦の予選が行われたはずの、富士スピードウェイを訪れたと思われるアイドルグループ桃色クローバー Z。 予選日が行われたと思われる今日、桃黒カラーにペイントされたと思われる、GT500 仕様の日産フェアレディ Z に、同乗したと思われますが、そのドライバーが数日前に決まりました。 当日のチェッカーフラッグを振ったりトークショーに出演したりと様々なイベントに登場したと思われるももクロですが、そんな中でも注目だったのが12時頃から行われたと思われる道場走行の一緒に乗って走行ですね、この走行は2006年に活躍した GT500 クラス仕様の日産フェアレディ Z を、ももクロカラーにラッピング。メンバーが同乗しコースとレーシングカーの迫力を実体験するというもの。そんな注目のももクロカラーの Z のドライバーが、数日前に発表されましたが、ドライバーはあの元祖日本一速い男星野一義、チームインパル監督です。またその後に行われたと思われるトークショーでは、ももクロメンバーと星野監督や鈴木あぐり監督がトークを繰り広げたと思われます。はい、この Z 欲しいな、イラストがねここに載ってるんですけどもね、その、フェアレディ Z のももクロカラーバージョンのね、もうほぼ板車ですけどもね、ピンクのね、まあ桃色ですね、ピンクのボディで横にねこう虹というか、まあみんなのカラーがこう虹みたいに並んでて、そこに、メンバーの写真がね、バーって載ってるんですけども、助手席側がね、かなこーとしおりんと、ももかちゃんですね、そして運転席側がアーリンだよーと、レニちゃんですね。の写真が載っているというね、Z となっておりますけどもね、欲しいわ。これなんかミニカーとかね出すといいと思うんですけども、出してくれないかな、ということになっております。はい、今日はどうだったんでしょうかね。雨が降ってないといいですけども、皆さんどうですか？今雨降ってますかね、今日はどうだったんでしょうか。続きまして、ももクロ桃田ノーパン始球式。桃色クローバー Z リーダーの桃田かな子さんが、楽天戦で務めた始球式を振り返り、女性アイドルではなかなか見られないノーバウンド投球を実現させた舞台裏を4日のブログで明かしました。始球式は3日、楽天西武戦で行われました。ピッチャー田中からプレゼントされたサイン入りのユニフォームをメンバー全員が着てマウンドへ上がり、桃田さんが代表してプレートを踏みました。キャッチャーまでノーバウンドで届くと両手を上げてガッツポーズ、メンバー全員と肩を叩き合いながら喜びました。本番に至るまでももクロファンを自称するマー君やその他選手がキャッチボールからボールの投げ方まで親切に指導してくれました。桃田さんはメンバーやスタッフをはじめマー君にまでやっぱりリーダーは決めてくれるんだろうなぁと散々プレッシャーをかけられました。そういうの良くない、ほんと最低などのやり取りを本番まで繰り返しましたが、おかげで本番は緊張はしたけど楽しく投げることができましたと感謝しました。リーダーのピッチングについてメンバーは、高木レニさんは思ってたより距離が遠くて見てるこっちがちゃんと球が届くかハラハラドキドキだったけど本番はさすが。玉井しおりさんは見事ノーバウンド、さすがリーダーですよ、舐めてもらっちゃ困りますよなどブログで絶賛。そして有安桃香さんはというと、一球しか投げれないというプレッシャーと緊張の中、18メートルをノーパンで投げるなんてさすがという書き込み。これに対し桃田さんも反応、あ、言っときますけど私ノーパンで投げてないですからね、ノーバンだからノーバンね有安さんなんてとブログに綴っていますということですね。ノーバンじゃなくてノーパンね、すごい違いだよね、ノーパンで始球式やるっていうのとさ、ノーバンでね投げるっていうのはね、すごい違いだと思うんですけどもね、 まあ僕これ映像見てないけどさね、またなんかどっか見れる場所あったら見てみたいなと思いますけども、すごいよね、女の子で、ね、マウンドからキャッチャーのところまでね、ノーパンノーバンで届くなんてね、すごいなと思いますけどもね。というわけでももクロニュースはこんなところでございますね。あとね、最近、あ、そうそう、あのさ、まあこれ収録でお届けしておりますけどもね、うん、まあ今はこれ本編も終わってるから、まあ当然収録なんですけども、県立高校のタブレット端末生徒負担は5万円、県教育委員会は3日、来年度から全県立高校の1年生が購入するタブレット端末の自己負担額は一律5万円になると明らかにしました。高っ。現時点で端末価格は未定ですが、5万円を超えるのは確実で、超過分は県が補助します。各家庭の経済状況に配慮した、補助制度は創設しません。ICT 情報通信技術を進める県教育委員会はタブレット端末を標準教材と位置づけていて、来年春の県立高校入学生全員が購入する必要があります。県教育情報化推進室によりますと、端末の基本ソフトは Windows 8に決まっているものの、ハードのメーカーや導入するデジタル教材、最終価格は入札で決定するといいます。ただ、5万円を下回ることはないとのことから、生徒の自己負担額を5万円に設定しました。県は9月10日開会の、県議会に補助費としておよそ2億円を計上しました。分割払いができるかどうかは検討中だといいます。県教育情報化推進室は、端末は教科書と同様全員に購入してもらう、家庭によってさまざまな事情があると思うが、奨学金など既存の制度を活用してほしい、端末価格は変動するため補助のあり方は随時考えていくとしているということです。うん、高いね。5万円だって。もっと安いのあると思うんだけどさ。でもまあしょうがないと思うのは、多分ワードとエクセル買わなきゃいけないんだよね、きっと。うん、その端末とともに、多分ワードとエクセルが入ってるんじゃない？うん、で今昔よりもワードエクセルがそこまで仕事に必要じゃなくなってきた気はしますけどもね。うん、まあでも教育の場で教えるってことになると、どうしてもそうなってくるのかなと思うんですけどもね。ただそれ以外さ、そのタブレット端末である必要があるのかっていう、このパソコンを教えとけばさ、タブレット端末は触れると思うんだよね。特に Windows 8ってなってくると、うん、そのね、パソコンの方がさ、プログラムとか書きやすいと思うしさ、うんね、うん、だからどうなんだろう、タブレット端末だけこう教える、結局タブレット端末をね買ってもらった生徒たちはね、多分授業中 LINE ばっかやると思うんだよね。あとこうね、Pinterest でね自分のコレクションの画像ばっか見るとかね。楽しそうだな。うーん、僕もそういうね生徒になりたいですけどもね。まあ学生生徒からしたらまあ嬉しいよね。うん、まあそれはいいことなんだろうなって思うし、こう触ってればね、若い頭脳があればこういろいろね、やってっちゃうと思うんだよね。まあこのタブレットでプログラム書くなんてこともやっていくと思うしさ、ただこうタブレットの上でねパッパッパッって打っていくのが、キーボードで打ってる、まあでもあれか、もうタブレットってなってくればね、タッチパネルで超高速でブワーって打つ人とか、出てくるだろうし、まあそれでいいのかな。まあ時代の流れですね。ということで、まあ、いいんじゃないっていうことにしたいと思います。はい、さあ、というわけでまあ今日はこんな ところかな。僕以前さ、トイレで手を洗うべきかっていうことをね、だいぶ前に話したと思うんだけど、それについてまたちょっと他に思うことがあったんで話したかったんだけどね、まあ時間もそれなりな感じなんでね、今日はこんなところにしたいと思います。すごい終わり方だな。カルカヤサトシでした。